活センターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
まずはじめにですね、本当にあった話をですね紹介したいと思うんですけれども、これはですね、ハンガリーの軍隊のある部隊であった話なんです。そのハンガリーの部隊がアルプス山脈で訓練をしていた時に、隊長はですね、数名の部下に対してちょっと先に行って、私たちがこれから行く場所に登って行って見てくるようにってこう言ったんです。そうするとその、隊員たちは分かりましたと言って、数名が、先に登って行ったんですけれども、行きなさいと言って彼らが出発したすぐ後になんと天候が崩れてしまったんですね。で、大吹雪に見舞われたんです。あとその部隊は数日帰ってこなかったんですね。で、隊長は、どうにかして捜索隊を送ろうと思ったんですけれども、もちろん天候が崩れているのでこの捜索隊も送れなかったんです。で、もしかしたら、彼らはもう遭難してしまってもう戻らない命になるのではないかと思って、この隊長が落胆していたわけです。なんと3日経ってこの数人の部隊が帰ってきたんです。で、よくお前たち戻ってこれたなってこう言ったら、彼らは、こう報告したんです。はい、吹雪で道に迷い食料もなくなりコンパスもなく一時は絶望しました。しかし奇跡的に一人の隊員が大雑把な地図を持ってたんです。その地図を頼りになんとか下山しました。こう言ったんです。そうか、よかったな。こう言ってこの隊長がその地図を見たんです。そうするとなんとその地図は彼らが登ったアルプス山脈の地図ではなく全く違う、ピレネー山脈の地図だったんです。なんとこれ驚くべき話だと思いませんか。全く違う地図を見てそして彼らが帰還することができたわけですもんね。隊員の命を、救ったからね、それで、よかったっていう話ですけれどもね、この話が私たちに、教えてくれることは、絶望した時はたった紙切れ1枚でさえも心の支えになるということです。私たちが今学んでいるこのコロサイ人への手紙というのは、このコロサイの地方で、たくさんの人たちがこの聖書とは全く違う間違った教えに、言ってしまい彼らが翻弄されてしまっていた、わけですよね。で、パウロはその地方に対してその問題解決のために、この手紙を書いたわけです。ですから、先ほどの地図の話のようにこのパウロの手紙というのは何よりもこのコロサイの諸教会のリーダーたちの心の支えまたは信仰の支えになったではないかなと思います。またこの現代も私たちの人生の支えにもなる、そんな、言葉ですね。今回の手紙は、こういうわけですからと言って始まるんですこれね、こういうわけですからってどういうわけですかっていうことですけれども、どういうわけかっていうと、次にですね、私たちはそのことを聞いた日からって書いてあります。先週も学びましたけれども、このコロサイの地方には、パウロは行っていません。でもその近くのエペソという町でパウロが伝えていた時にエパフラスという人が神様を信じました。このエパフラスが自分の地元であったコロサイに帰っていって、そしてここで教会ができていったわけです。で、この、パウロに対してパウロさん、あなたが私に伝えてくれたこの福音がたくさんの人によって、これを受け取って、そしてそこで、素晴らしい教会ができてきていますよっていうことをパウロにパフラスが、もちろん報告したわけです。それを聞いた日かなという意味ですね。ね、だからパウロは素晴らしい教会ができている、そのことを聞きましたよ。そして続いて 絶えずあなた方のために祈り求めていますとこう言ったんです、ね、これはあなたたちのために祈ってるよ。でもその裏にはね、おそらくそのパウロは間違った教えに行ってしまった一人一人を思って、あなたたちのためにも私は祈ってるんだよ、こう言ったに違いませんね。そして今日の箇所でパウロはコロサイの人たちに対して3つのお願いをしています。でもこれらはただのパウロの個人的なお願いではない。十節にもあるように、これは主にかなった、ね、作者である神様が願っている歩みである、ね、それらのことをもう一度パウロがね、このコロサイの人たちに伝えているわけです。なので今日のテーマは主にかなった歩みというテーマで、この3つのポイントを見ていきたいと思います。まず1つは、神様の御心を求めていく歩みをしなさいとパウロは願っているんです。9節での後半で、どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、こう言っているんです。本来であればこのコロサイの人たちも、どんなね、まあ、思想とか知識や考えよりも神様の御心を第一に求めて優先していくべきだったんです。そういう歩みをしていくはずだったんです。でもこの際のね、に間違った教えが入った、これは何て教えでしたか。もちろん立法主義というね考え方もありましたけれども、先週紹介したように、当時ヨーロッパで流行っていた考え思想、グノーシス主義という思想でに教会も侵されてしまったんです。もちろんこれは知識、グノーシスという言葉では知識や認識、これを第一にする考えです。また神に対する考えは、神は清い、人間は汚れているという二元論を唱えていました。なので、このですね、これが教会に入ってしまうと、まあ、どういうことが起きたかというと、聖書の教えも素晴らしいけれども、哲学もこれは素晴らしい、こういうことも優先されてしまったんです。またですね、人間は汚れているから、ね、厳しく、いろいろ禁止しなければいけないという禁欲主義も横行してしまったわけですよね。またですね、これ今私たち1章を見てますけれども、2章では天使を礼拝するという人たちもいたんです、ね、だから神以外を礼拝するという人たちも出てきてしまった。またはですね、飲食や季節に関する立法主義などを唱えていたんです。これは何かというと、この時期にはこれを食べなさいと教えたり、この時期にはこうしなさいと教えたりしていたわけですよね。そしてこのような考えは彼らの人生観にも影響してしまった、そして信仰生活にも影響してしまったわけなんです。だからパウロはコロサイの人たちに対して、他から持ってきた思想によって自分たちの生き方を決めたり、それに影響されるのをやめなさい、そしてあなたたちをありのままで愛し、素晴らしい計画を持っているその神様の御心を求めていきなさい、こういったわけですよね。スペインにバルセロナという街があります。ここから車で2時間ほど北に行ったところにですね、あるレストランがあったんです。それはエル・ドゥリというレストランなんですけれども、実はこの、まあ、地方では知られている人気店だったわけなんです。6ヶ月先までの予約がもうずっといっぱい、そういう人気店だったんです。ところがですね、このオーナーシェフのフェラン・アドリアさんって方ですけれどもね、この多数の賞に輝いたこのお店をですね、2年間なんと閉めることにしたんです。そしてスタッフと一緒に将来のことをゆっくり考えて、この革新的な計画を立てる、そう言ってね、彼は店を閉めてしまったんです。アドリアさんは現地のヘミスフィアマガジンという、雑誌社が取材に来た時に、その取材でこう聞かれたんです。いくつもの賞を取っているのになぜ変革するのか、なぜ閉めるんですか、こう言ったんです。 そのね、質問にこう言ったんです。毎日15時間も働いていたら、創造的なことはほとんどできません。父なる神に将来の最善は何なのかを聞く必要があるのです。とこう答えたんですね。彼らは自分たちの成功だけを求めているわけではなかったんです。自分たちの成功も神の祝福の一つである。でもし富や名声だけを自分たちが求めていたら、これは神様の計画は見えなくなってしまう。自分たちの目も曇ってしまう。それでは本末転倒である。神様は何を自分の人生に求めているのか、もう一度この開いていた店を閉めてゆっくりと考え、そして神の声を聞く必要があるというわけでしたね。なるんですね。では彼らがこの少しお店を閉めた時に何をしたのか、ね、すごく簡単です。彼らは店を閉めて、そして日曜日には休みなしで働いていた彼らですけれども、家族で教会に集う時間を作ったり、また家で賛美歌を歌ったり、聖書を読んだり、ね、そして、普段はね、あまりこう遊べなかった教会の人たちと遊んだり、牧師とね、いろんなことを語り合ったりしたそうです。この方たち、ね、アドリアさんは、成功の中にあっても最も大切なものを優先し、それに十分な時間を取ろうとしたわけですね。イエス・キリストもマタイの福音書でこう言っています。6章の33節で、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。それに加えてこれらのものは全て与えられます。もしあなたが神様ご自身を求めるときに、もしかしたらなんか不利益になるような、利益にならないような道を歩んでいたと、たとえしたとしても、必ず神様ご自身を求めるときに必要の全て与えられる。ね、こう言ったんですね。パウロもこの際の人たちに何よりも神の御心を求めて歩んでいくように、そう願っていたんです。私たちもね、そう求めていきたいですよね。で、ポイントの2つ目、パウロの願いはですね、実を結ることを求めていきなさいということでした。今日の10節で、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますようにとパウロが言ったんです。皆さんの中で実を結ぶ、ね、実を結んだという言葉を聞いたときに、皆さんはじゃあ何をしたら実を結んだと言えますか、ね、何か目標を成し遂げたとかね、何か成功した、その時になんか、ああ実を結んだな、自分がやってきたことが実を結んだなんて思うかもしれません。でもパウロは実を結びなさいと今日の箇所で言った時に、具体的にこうしなさいと、進めています。それは、善行のうちに実を結びと言っているんです。聖書から導き出す善行というのは、隣人を自分自身のように愛しなさい、そして自分にしてもらいたいことを他人にもしてあげなさいという、これは良い行いです。だから互いに良い行いをして、そして実を結びなさい、こう言ったんですね。で、こう聞くとね、あれちょっと待ってください、ガラテヤ人への手紙で、ね、私たちの行いっていうのはしなくてもね関係ないって言ってませんでしたか、ね、確かに私たちは神様と歩みを始めるために何かをする必要もありませんし、そしてもちろん神様を信じた後に良いことをしなければいけないという、こう強制はありません。でも聖書は私たちがね、私たちのことを神様が作ってくださった時にね、作品として良い行いをもそもそもするために作られたってこう聖書を教えてるんです。で、私たちの設計図が皆さんあるとしますよね。全ての人のその皆さんの設計図に、ね、良い行いをする、ね、良いことをすることができるっていうことがもう書かれている、まあ私たちのうちに秘められていると聖書教えているんです。エペソビトへの手紙の2章の10節でこう言っているんです。私たちは神の作品であって、素晴らしい作品であってね、 良い行いをするためにイエス・キリストにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと言っているんです。誰でもありがとうって言われたら、ね、感謝されたら嬉しくないですか、ね、でも、まあ、もちろん親切な人もいればあまりこう親切にしようと思わない人もいるかもしれません、ね、私たちは神の作品ではあるけれども作者を知らないと本来の目的がこう分からないです。でも作者である神様と出会うと心の中にね誰かに良いことをしてあげようかな、あげたいなという、ね、思いがね湧いてくるんです。なぜかというとそれは神様は私たちに良い行いをあらかじめ備えてくださったと聖書を教えているんです。また私たちの作者であるね神様と私たちが共に歩んでいくときにねこの神様は私たちを無条件で受け入れてくださりそして与えてくださる神様です、ね、そうだからこそその方と共に歩んでいくときにねその神様の性質が私たちのうちにも宿ってくれるんです。以前アメリカの大工さんとお話ししたことが、あります。これはまあアメリカ人ですけれども、この方ですね神様と出会うことで、まあ、ひたすら自分の利益のためにこう建設会社で働きそして、まあ、家を建てていたんですけれども神様と出会って教会に勤っていくとね素晴らしい働きをしている人がたくさんいるわけです。音楽のギフトを持っている人がステージで音楽を奏でるね、こう迎えるギフトを持っている人は教会でこうおはようございます God bless you こうやって迎えてくれる。じゃあ、大工である自分は何ができるだろう何を自分の、ねギフトを通して、ね、あげられるだろう。私はあんなに音楽を奏でるギフトもまたこうおはようってこう優しく声をかけることもできない、ね、でも何か与えたいそう思ったそうなんですね。そして、彼が神様に祈っているとある日ねあじゃあ自分は大工だから神様をね求め集うこの教会の建築建設に携わりたいそう思ったんです。そして、この方ですね暇があるとねご夫婦で違う国に行って、そのネットワークを通して教会の建設にね、こう、携わる、この手伝うっていうね、この働きをね、しているんだそうです。で今、暇があるたびに世界中を旅してね、教会建設をしている。そうなんです。またね、ピアノの先生をしていらっしゃった方もいらっしゃいました。彼女はね、神様を知ってからね、自分のギフトはまあ確かに音楽である。でもね、確かにレッスンもしているけれども、このレッスンはね、受けることができないというこの、まあ、少し貧しい家庭に対して楽器をねたくさん持っていてそしてさまざまな楽器をね楽しむっていうねそういうプログラムをね、していた方もいらっしゃいました。その方もね自分も どうやってね確かに教会でこう奏でることもそうででもどうやったら自分がこのギフトを通してね、何か誰か人のためにすることができるだろうと考えた、まあ、末だったんですよね。神様と出会うときに本来の作品としての思いが自然とこう湧いてくるということですよね。もしかしたらこのコロサイの教会というのはさまざまな問題がこの教会の中にあっていがみ合い、睨み合っていたのかもしれませんね。本来あなたたちが持っているこの良い行いをする、ね、互いに使い合う、ね、こういうことを忘れてはいけない、ね、パウロはそうこの際の教会に対して教えたわけですよね。確かに互いを思い合ってそして与え合う人たちが集まるところってね本当に雰囲気がいい場所だなとも思いますね。このジーザスセンターの人またね関わる人もね、そういう風な、ね、雰囲気をね持ったね、人そしてね場所にしたいなと思います。パウロの願い全行を行いなさい、これがポイントの2つ、そして3つ目、今日最後のポイントですけれどもパウロが願っていることは 神の力により忍耐の寛容が与えられますようにとこう言っているんです。11節でまた神の栄光ある機能に、権能に、従いあらゆる力を持って強くされ忍耐と寛容を尽くしと言っているんですね。ここで言っているこの忍耐と寛容ってどういうものかと言いますとね、例えばこの忍耐という言葉は目の前のこの走路、走るところね、走り抜く力のことを表しているそうなんです。どんな邪魔が入ろうと人生を走り抜く力ですよね。そしてこの箇所の寛容という言葉、これはですね、自分に向かって出された挑発や敵対行為に対して報復をするのではなくてかえってそれに臨終する力のことを言うんですね。つまりどんなに攻撃されたとしてもそれに耐えることができる力、そしてゴールに向かって一心に走っていくことができる、そんな力ですね。パウロは神と共に歩む者にはこういう力が必ず与えられる、これを求めていきなさい、こう祈ったんです、願ったんです。なぜかというと、おそらくこのコロサイの、コロサイの教会でこれ読んでる一人一人がですね、当時ですね、初代教会は迫害がありました。イエス・キリストを信じて、それによって打ち止めされたって言ってしまうような人もいたのかもしれません。そしてね、この間違った教えが入ってしまって彼らのこの人生のレース、また信仰のレースをね、走り抜くことが困難だったのかもしれないです。でもパウロは安心しなさい、神と歩む者にはこの苦難に耐える力が与えられるからそれを求めていきなさいとこう願ったんです。イザヤにも神様はこう語っています。預言者イザヤの40章、29節から31節ですね。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても耐えまず、歩いても疲れない、いくら若くて力があっても疲れてしまう時が、でも神様に信頼する者はいつも、活気と力に満ちている。だから私たちはいつも神様を求めていくべきだ、こう教えるんですね。元、ルーテル学院の大学の教授でも、ある方、各種一牧師という方のね、ちょっとストーリーを紹介したいと思うんですけれども、この方ですね、牧会されていた時もありました。現在ですね、キリスト教カウンセリングセンター相談所長をされているんですけれども、この教会で牧会されていた時に、ある日曜日にメッセージをし終わって、そして皆さん帰っていったそうなんですよね。でその、帰る方々を、また来週、また来週ってね、祝福ありますようにってこう、見送りをしていたんですって。そしたら一人の方がカツカツカツってこう、自分のところに、ね、来てね、来たんですって。そしてその方が、こうおっしゃったんですって。先生、今日はありがとうございました、メッセージの中でにもかかわらずとおっしゃってくれたんです。私はその言葉で救われましたってこうおっしゃったんですって。その先生もね、そこにこうフォーカスしていたわけではなかった。でもそのメッセージの中で取り上げたところがにもかかわらずという言葉を何度もね繰り返していたんでしょうね。で、その方にね、この事情をよく聞いてみると、事業をされていた方だったんですけども、この事業が立ち行かなくなってしまって、この会社が倒産してしまうところ、でこれからどうしていけばいいのかと、途方に暮れていたんですって。でも神様は何かをくださるかもしれない、希望をくださるかもしれないと思って、この方は そんな思いでこの日曜日礼拝に集ったんです。するとこのパク先生がにもかかわらずこう賛同しちゃったんです。でこの方はね、これは神様が自分はこんな状況の中にいるにもかかわらず神の恵みの中にあるとこう励ましてくれたんだとこう確信を持ったんです。そして、何よりね、この人生に対する勇気と希望と力が与えられました。こうおっしゃっていたんですね。で、この後ですね、まあ、この方は、まあ、新しい道をね、まあ、再出発して、そして会社を再興することが、できたということなんですね。で、神様はこの方の必要を知っておられたんです。でもその方の必要は、まあ、ある意味小さいでも大きな励ましでした。にもかかわらずということ、この言葉によって神様にもう一度立ち返り、ね、そしてその道を歩むことができたわけですよね。神様は私たちの必要をいつもご存知なんです。そしてそれをね、いつもオンタイムでくださるんです。それは聖書の言葉かもしれない、または、隣にいる、ね、人が助けてくれるかもしれない。いつもその必要を与えてください。またその必要な力も与えてくださるわけですよね。パウロは、今日の箇所で、神様の願いとして、ね、主にかなった歩みとして、3つの願いをこのコロサイの教会そして私たちに語ってくれました。これは御心に歩むこと、善行に励むこと、そしていつも私たちが力をいただいて歩んでいくこれは今日の私たちにもパウロを通して語られた、ね、メッセージです。今週もね、神様が望む歩みをね、私たち一人一人も、求めていきましょう。それでは、一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人をいつも導き祝福してくださり感謝します。そして、あなたご自身と共に歩むときに私たちに必要な力と、祝福が、やることがないこと、もう一度この朝思い返します。神様、どうか私たち一人一人をあなたご自身が導き祝福してください。私たちもこれから日々あなたを求めていくことができます。イエスキリストの名を通して祈ります。アーメン。